まったく、あの子ったら、また。本当に、性のない子ね。私の下着にこんなことをして。ある土曜日、昼下がりのこと。私はランドリーバスケットの中から、自分の洗濯物を。ショーツを探り出すなり、深々とため息をつき、心の中で息子を叱りつけました。私は30代半ばになるシングルマザー。名前はさやか。永瀬さやかと言います。20歳そこそこで、できちゃった結婚し、3年後に離婚。一つ年上で、生活力もなかった夫からは、養育費など期待できず。離婚後は、実家に出戻って両親と私、そして、息子との4人で暮らしてきました。実は、私には2つ年下の妹、理香がいるのですが、両親に無断で大学を中退し、家で同然に家を飛び出してからは、めったに顔を見せなくなって。女優を目指して小さな劇団に入ったのだと知らされたのは、随分後のことです。別に妹を非難するつもりはありません。かくいう私も似たようなもの。まだ学生の身分でありながらも、子供を出産し、親の反対を振り切って、駆け落ち同然で結婚してしまったのですから。結局、独り立ちしている分だけ、妹の方が立派かもしれません。まあ、妹の話はさておいて、私が実家に出戻った半年後のこと。あまり業績が芳しくないと聞いてはいたのですが、折からの不況で父の勤め先が倒産してしまい、生活環境がガラリと変わってしまいました。とりあえず父の再就職は決まったものの、給料は激減。私も家計を助けるために働きに出て、息子の世話は母に任せました。それからしばらくは貧しいながらも幸せで、平穏な日々が過ぎていったのですが、今から3年前、冬のこと、初雪が観測されたその日でした。スリップした大型トラックが歩道に突っ込み、買い物に出かけていた両親を跳ね飛ばしてしまったのです。二人ともほぼ即死の状態で、私が病院に駆けつけた時には、すでに息を引き取っていました。それ以来、息子との二人暮らしが続いています。隣町にある小さな食料品スーパーでパート勤めをしている私の収入だけでは、とても息子の学費や生活費、そのすべてを賄うことはできないのですが、両親が残してくれた家と財産、決して幸いとは言えませんが、多額の交通事故の保険金が支払われたため、何一つ、不自由のない暮らしができています。それはいいのですが、私には今、大きな悩みがあるのです。今年の春、上の学校に進学した一人息子、優斗のことです。いわゆる思春期というのでしょうか。息子は今一番難しい年頃で、別に親に対して反抗的とか、横道にそれてしまったとか、そんなことは一切ありません。むしろ、その逆。素直な性格で気持ちも優しく、母親の言いつけには決して逆らわない、とても扱いやすい息子です。唯一の欠点といえば、精神面の弱さでしょうか。何をするにも消極的で内向的、些細なことで悩んでしまう性格。社交性にも乏しいため、果たして将来、社会に出たときに、うまくやっていけるのか。その点だけが不安です。まあ、そういう性格だからこそ、気持ちが優しく、思いやりにも溢れているのかもしれませんが。そんな息子がまさか、あんなことをしていたなんて。いつの頃からか優斗は、 実の母親である私に異性を感じるようになっていたのです。そのことを知る一つのきっかけになったのは、今から一年余り前、夏休みに起きた事件でした。深夜の一時過ぎのこと、台風の接近で豪雨に見舞われた夜でした。雨戸を叩きつける雨音で眠りを妨げられた私は、浴室から聞こえてくる物音を耳に留めたのです。多分雨のせいだろうと、窓を閉め忘れたのかもしれないと。私は何の不審も抱かず、浴室に足を向けました。しかし、そんな私の目に飛び込んできたものは、脱衣所の床にしゃがみ込み、ランドリーバスケットの中から母親の下着を引っ張り出してマスターベーションにふけている息子の姿だったのです。ただただショックでした。母親の使用済み下着をGのおかずにしている。そのことばかりではありません。まさかあのユートが、まだ子供だと思っていた息子が、獣のようなうなり声を漏らして性的快楽に溺れている。その事実に何より驚かされたのです。確かに、今から思い返せば、それまでにも不審な点は多々見られました。時々クローゼットの下着が乱されていたり、ベランダに干していたショーツがなくなっていたり。ですが、まさか息子が犯人だと疑うわけもありません。クローゼットの下着の件も、私の思い過ごしに違いないと、きっと何か探し物でもあったのだろうと、あまり深く考えないようにしていました。が、しかし、犯人はやはりユート。性的好奇心に駆られてのことだと、この夜はっきり知らしめられたのです。それでも、もしかしたらユートは、ただ単に女性の下着に興味があるだけかもしれない。誰の下着でもよかったのではないかと、うろたえる自らを言い聞かせようとしたのですが、洗濯を済ませた下着ならまだしも、ユートは今、履き古した使用済みに、汚れていて、シミまでついたショーツに、ハレンチないたずらをしている。その現実を目の当たりにすれば、おのずと心が読み取れます。息子は間違いなく、実の母親である私に、異性を感じているのだと。本来なら育まれるはずない感情ですが、多分、幼少期に触れ合う時間が少なかったことも一因になっているのでしょう。育児はほとんど母に任せきりで、物心ついてからしばらくは、おばあちゃんをお母さんだと思っていたくらいですから。あと、もう一つ。私があまりに若すぎたことも理由にあるのかもしれません。すでにおばさんという代名詞がふさわしい、クラスメートの母親たちと違って、私はまだ30代半ば。さすがに女子大生だと、そこまでのサバは読めませんが、まだ20代でも通用する若々しさもあります。成熟した女性に憧れる中高生の男子からも十分に、性的対象になりうるはずだと自負もしています。現に授業参観に行った時には、男子生徒たちからの熱い視線を感じました。ユートから聞いたところによると、あの保護者は一体誰なのかと、ずいぶん話題になっていたようですから。よもや自分の息子を惑わせる結果になろうとは、つゆほども思いませんでしたが。もちろん、注意しなければいけない、叱らなければならないと考えました。母親の下着をGの道具にするなど、あってはならぬことだと。決して許されざることなのだと。でも、なかなか勇気が持てなくて。ユートはもともと傷つきやすい性格。ましてや、思春期のこの時期、精神的にも何かと不安定ですから。衝動的な行動も否定できません。万が一、母親に叱られたショックから家を飛び出し、自殺を図るような真似でもされてしまったら、 あるわけがないと思っていても、不安は拭えません。どのように言い聞かせればいいのか、適当な言葉も見つかりませんでした。結局、どうせ一時の気の迷いだと、はしかのようなものに違いないと自分を納得させ、しばらく様子を見守ることにしたのです。しかし、あの子のいたずらは収まるどころか、ますますエスカレートするばかりで。ショーツのシミを見たり、匂いを嗅ぐばかりでは飽き足らず、まるでクニリングスでもするように、シミをなめたり、雨津さえ、あれを、おちんちんをこすりつけて、そのまま射精、さらには、精液でドロドロに汚したまま、ショーツをランドリーバスケットに戻すようになったのです。一体、ユートは何を考えているのかと、私は首をかしげました。こんなことをしていては、いつか絶対にバレてしまうと、誰にでもわかるはずです。もともと用心深い性格で、忘れ物などしたことがないユートなら、なおのこと気づかないわけがありません。そこで、私はふと思いました。つまり、ユートは意図的に、このような真似をしているのではないだろうか、と。もしかしたらユートは、母親をオナベッドにしている、その事実を私に気づいてもらいたいのかもしれない。許されざる思いを、禁忌の女王、母に分かってもらいたくて、わざとショーツを精液で汚しているのではあるまいか、と。だとしたら、それはつまり、息子からの恋文。もちろん本当のところはわかりません。真実を知る術もありませんが、息子はきっと、母親に女を感じている。性的魅力を覚えているのだと、ユートの思いを感じれば感じるほど胸がときめき、心が揺さぶられ、危険な情念をくすぶらせる、そんな私がいました。そして、最近、私の心にも変化が出てきて、あろうことかユートに、実の息子に、男を感じるようになってしまったのです。似ているんです、あの人に。血がつながっているのだから当然かもしれませんが、ユートは本当に、とてもよく似ているんです。父親に。お互いが若すぎて、結婚生活はわずか3年余りで破綻してしまいましたが、私にとっては、今でも彼の容姿こそが理想の男性像。まだ若いのだから、再婚を考えればいいと、これまでに何度も勧められ、実際お見合いの話もあったのですが、どうしても彼のことが忘れられず、すべて断ってきました。もしかしたら、日に日に父親に似てくるユートと接している中で、私は無意識のうちに、離婚した夫への思いを再燃させていたのかもしれません。いつからか、幸せだった新婚時代を懐かしんで、あの人に侵されている。そんな妄想を膨らませながら、オナニーにふけるようになってしまって。虚空の世界で、彼の姿はユートに変わり、私は何度も何度も息子と一つになり、深く深く交わって、スペルマを子宮に浴びながら、オルガズムに達するのです。罪悪感を覚えながら、その罪悪感すらも、性的快感に変えて。結局のところ、心を迷わせたのは、この体。みそじを過ぎ、女盛りの年齢に差し掛かってからは、若い頃とは比べようもないほど性欲も強くなってきて、そのうち私の下着が息子にいたずらされている、マスターベーションの道具に使われているのだと、そう思うだけで異様な興奮に見舞われるようになってしまって、この頃から下着の趣味も変わりました。少しでもユートを喜ばせたくて、エロティックなランジェリーを身につけるようになったのです。やはり若い男の子にとっては、 普段使いの地味な下着よりフェミニンで妖艶なランジェリーの方が刺激的なはず。若い頃すら履いたことがないティーバッグに足を通し、細い股布をわざとあそこに、おまんこの割れ目に食い込ませてみたりして。そんなことをすれば当然ですが、汚れもかなりひどくなってしまいました。さすがの優斗も引いてしまうだろうかと、そんな不安もありましたが、結果的にすべては杞憂に終わりました。いつもより色濃く残されたシミに、優斗は興奮の度合いを高めてくれたようです。普段とは比べようもないほど匂いもきつかったはずですが、それも母親の匂いを嗅ぎ慣れた優斗にとってはむしろ好ましかったようで、その証拠にクロッチに放たれたスペルマはものすごい量でしたから、クロッチ全体がまるでフレンチドレッシングに漬け込んだみたいにドロドロにされ、刺繍で飾られたフロント部分まで精液が飛び散っていました。もうこの頃にはすでに私は母親としての理性も失いかけていました。そしてついにどうしても衝動を抑えることができず、私もいけないことをしてしまったのです。クロッチの裏地におまんこのシミを塗りつぶすように精液がぶちまけられたショーツ、それを私は履いてしまったのです。いまだみずみずしいスペルマがぐちゅっとおまんこに触れる感覚、私はそれだけで軽いエクスタシーを覚えてしまいました。もしかしたら妊娠してしまうかもしれない、息子の子供をはらんでしまうかもわからないと、そんな危機感を覚えつつも、精液まみれのショーツを履いたままオナニーをしたのです。濃厚なスペルマをローションの代わりにして、クリトリスをこすり、割れ目をねぶり、ハマチさえショーツの上から実に思い切り深く指を突き込んで狂ったようにピストンさせたりして、もはや母親失格だと自らを卑下しながらも、私は今までとは違う息子との愛の形を模索するようになりました。世間から後ろ指刺されようとも関係ありません。息子が幸せになれるなら、親子の絆が深まるならば、そして私の愛欲が満たされるなら、迷うわけがありません。例えばもし下着へのいたずらを許してあげたなら、もしも実母への情念を受け止めてあげたなら、息子との関係は果たしてどうなるのだろうか。いつからかそんな思いが頭を離れなくなったのです。もちろん軽はずみな真似は慎むべきだと、取り返しがつかないことになりかねないと、危険な欲望を芽生えさせている自分をいさめてきましたが、そんな折でした。舞台女優として活動している妹が連休を利用して久しぶりに家に遊びに来たいと連絡があったのは、両親が亡くなってから妹とは頻繁に会うようになりました。正直に言って、それまではあまり仲は良くなかったのですが、もしかしたらこれからは姉妹で助け合って生きていきなさいと天国にいる両親が導いてくれたのかもしれません。あれほど嫌だったわがままで身勝手な妹の性格がなぜか認められるようになり、妹も妹で姉の私を立ててくれる、そんな気遣いを見せてくれるようになったのですから、身内にひいき目ではなく、妹はかなりの美人です。多分私よりも男性からの受けはいいと思います。さすがに女優をしているだけあってメイクもうまいし、女性らしい立ち振る舞いも洗練されていて、何かきっかけさえつかめればテレビでも活躍できるメジャー女優になれるのではないかと、そう思わせる魅力もあります。そんな妹のことを優斗は好いています。とてもよく懐いていて、多分今では一人の異性として意識しているはず。その妹が泊まりがけで家に遊びに来るのですから、優斗は必ずことを起こすと、そう思えました。妹の下着をオナニーの道具にするはずだと。 だからこそ私は心に決めました。母親として息子に過ちを起こさせぬよう、しっかり釘を刺しておかなければならないと、しらじらしい義務感で自らを奮い立たせて、その実は、しかし、奔放な妹はきっと老いのいたずらを許してしまうはず。だからこそ、させてはならない。そんな焦りもありました。自分への興味を妹に奪われたくないと、多大なる嫉妬心もあったのです。そして、私はその夜、息子の部屋を訪れました。意を決して、禁忌を犯すために、許されざる愛欲を満たすために、